はいどうも沢田信也です。
いやいやこんなちょっと待ってください、ちょっと待ってください。
はい、
いやはいじゃなくて、いやどうも沢田信也です。で、
あ、ごめんごめん、その後すぐ言ってくれるんかって勝手に思ってたんで。
いや言って、いや勝手、いやそんなんじゃなかったですよ今まで。なんか今週のなんかその一緒に喋ってくれる方はこの方ですみたいなことやってくれてましたって今まで。
さっきまであの自由会さんの収録をしてたんで。
いやいやいやいや、いや
どうもあの意識が
ゲスト、いやなさすぎでしょう。なんか
普通に
もうなんかもうお二人の番組みたいな感じで始まりそうだ
った。
そんな感じ
で、そんな雰囲気で行ってしまったんでね。なんでこう自己紹介せえへんポケとかして
る
のか。
いやいや本当ですよ。いやどうもあのなんであの時放送局からやってまいりました徳松たけしと申します。よろしくお願いします。
これもう冒頭にねちょっと言っときたいんですけど、
はいはい、
僕と徳松さんともう一人毎回名前が変わる人と三人でですね。
はい。
自由解散2っていう番組をやってますんで。
そうですね。まあ1がどこにあったのかわかんない番組がね。はい、
正式に言ってなかったなと思って。
なるほど。
この際なんでちょっと言っとこうかなと。
あららら、ついに自由解散2も、公開ですか、これで。
そうそうそう。リスナー数がすごい少ないので、ぜひ皆さんに聞いていただきたいなと思って。
切実なあれだっ
っ。はい。iTunes Store とかで、ポッドキャスト聞けるアプリなんかでも、まあ、自由解散と検索していただければ出てきますのでね。
そうですね。はい。
はいはい。ただ
で、まあ、3人でね、うん、3人でやってるんですよね、もう1人ね。はいはい。はいはい、
もう全くもって。
結構。
うん。
はい。
もうなんやねん、もう、なんでお前、俺が喋るときに被るん、いつも、いつも。
いや、いつもではないですけど。
もう言わしてあげるわ、ね。はい、言って。
何？いや、だから結構この3人でやってる番組はね、最近始まったんですけれど、
うん、
意外にこの3人でっていう形態は結構ずーっとやってきてる番組なんで、
うん、
結構すごい、初めて聞いた方でもなんかこう、すんなり、受け入れれるんじゃないかなって思いますよね。
うん、もう、せっかくバトン渡したのに、全然大したこと言ってこへんやん。
バトンを渡されるとこうなるんですよ。なんか人のバトンの横でねえねえねえって喋ってたいんですよ。
はい、そんな感じでね、新しい番組始めてますので、はいはい、まあ興味のある方、まあとりあえず一回だけ聞いていただいて、まあ興味がなかったらそのまま解散していただくのも結構なんでね。
はい、あ、まあ、まあですね。
いらんねん、もうそん。
いや
流せよさらっと。
いや、自由解散ということでね、
はい。よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いします。
はい、そんな感じで徳松さんも狭さ登場していただくのはですね、はい、結構久しぶりですよね、はい。
そうですね。ヒーローアカデミアの以来ですかね。
ああ、そんな前になりますか。
そうですよ。
ヒーローアカデミアも今となってはもうアニメかもし、アニメも終わり。
ああ、すごいですね。
もちょっと出てる感じですかね。
ああ。未だにワンパンマンと、被ってるんですけどね、僕の中で。
まあ、なんか、まあ、ヒーローたちのっていう物語としては、
ね、
まあ、被ってるとこありますから。
別に、それ嫌だとかじゃないんですけれど、うん、なんかちょっとこう、勝手に心配したりしてたりするんですけど、なんか大丈夫なのかな。
そんな心配はいらないと思いますけど。
あ、いらないですか。それはちょっと心配しすぎですかね。
まあ、そんな感じでジャンプといえば徳松さんなんですよ。
ありがとうございます。いや、そう言っていただけると。
別にこれ褒め言葉じゃないですよ。
え？いやいや、だってもうそのジャンプといえば徳松っていう立ち位置が、なんかもう今日で確定するようなテーマじゃないですか。
僕は単純に徳松さんジャンプよく読んでるなという意味で、はい、ジャンプといえば徳松って言ってるだけで、別にそこにジャンプに対して愛情があるとか、詳しいとか、そんなこと一切言ってないですからね。
いや、けどジャンプって、いうフレーズがこの狭さ内で浮かんだ時に、
うん、
その僕の名前が、今回も出てきたわけですから、それはもう僕の中でもうしめしめです。
ああ、僕はまあ確かに僕の中だけではジャンプといえば徳松さんやっていう。
そうなんです。でその前のメダカボックスの回も、時も
僕のジャンプ
について、
言われてみれば
語らさせていただきましたし、もっと言ってしまえば僕が初めて出た、
うん、
タッチの回でも、
はいはい。
下手したら僕ジャンプの話してたんじゃないかなっていうぐらい。
いや、あの時はタッチの話してたんちゃうかな。
あの時はタッチの話、タッチの回でしたね。
はい。
まあ、初対面でしたしね。
ちょっと今盛りましたね、なんか。
ちょっと盛りましたけど、うん、もう僕、とにかく狭さに来た時は、ジャンプの話しかしてない。
そうっすね。他の漫画、徳松さん読んでないですからね。
読んでないですからね、うん。そうなんですよ。 読んでるかなと思ったら、うん、結局ジャンプ系統だったとか、よくある
んですよ。そうですね。基本的にジャンプしか解読できないですもんね、徳松さん
は。いや、なんでなの。バカみたいな。いや、そうじゃなくて、この前あの、東京グールとかもね。
はい。
おう。見て。あれも結局あれジャンプなん
ですね。まあ、集英社系列ですよね。
そうなん
です、ね。ヤンジャンですからね。
ヤンジャンだったんで、うん、ああ、結局ジャンプかー、なんつって。
まあ、ジャンプ魂が刷り込まれている、そんな徳間さんと今回話そうとしているのはですね。
はい。
少年ジャンププラスという、
まあ、
ウェブ漫画サイトでもあり、アプリでもありですね。
もうジャンプそのもののテーマについに来ましたね。
いや、それはね、言えてみようですね。
はいはいはい、はい。
もう、初っ端から結論を申しますけど、僕はこの少年ジャンププラスにですね、うん、
はい。
まあ、子供の頃感じていたジャンプと同じ匂いを感じるんですよ、最近。
おお、なるほど。
だからね、最近よく読んでるんですよね。
その、変な話、雑誌の方では少しずつ失われてきてるっていう、
ね。ああ、そうですね。なんか、もう正直最近の少年ジャンプは立ち読みしてももう全然食いつき悪くて、僕の中で。面白い、まあ、面白くないとかではなくてね。
ちなみにこのジャンププラスっていうアプリは、最終的にこの週刊少年ジャンプのアプリとかの、うん、まあ、その、買ってもらったり、購読してもらったりと、
うん、
そういう部分につなげるための狙いもすごくあると思うんですけれど、
まあ、そうですね、
うん、はい。そういった意味では、ちなみに僕これ最初に言っとく情報として、うん、僕はこのジャンププラス、プラス、
うん、
週刊少年ジャンプも、
はいはいはい、
定期購読しておりますので、
あの電子書籍版を購読していると、
ジャンプも、はい、このジャンププラスから読んでおります、
うん、おー、なるほど、素晴らしい、集英社読者、集英社ファンですね。
いや、そういう意味ではもうジャンププラスをもうフルに、
うん、
フルにプラス、はい、
ん、
いやいや、んってこともないですけれど、まあまあまあまあ、なんかプラスで、なんかプラスっていう、いや、じゃなくて、いや、そう、食い気味になんかすごい納得してくれなくてもいいんですけれど、
プラス。
プラスっていう、プラスっていうフレーズは、ちょっとキーワードにはしていきたいな。
なるほど。
はい。
プラス？
え、プラスとかね、からのみたいな人で、ちょっといきなり追い込まれる状況になったんで、
うん、
プラスって言われちゃうと、ちょっとなんもないですけれど。
まあ僕はね、この少年ジャンププラス見始めたきっかけは、
はい、
あの、
はいはいはい、
風で寝込んでた時やったんですけど、あまりにも寝すぎてて暇で暇で仕方なかった時に、まあウェブ漫画読んでみようみたいなことは前からしてたんですけど、はい、そのうちの一つがこの少年ジャンププラスやったんですよ。で、少年ジャンププラスが初めて発刊された時は結構大々的に宣伝とかもしてたから、その時も一回興味があったんで落としては見たものの、その時はなんか全然魅力がなかったんですけど、はい、なんか最近やってる漫画とか見てるとふと気がつけば毎週欠かさず見ているって気づいたんですね。で、僕はこの少年ジャンププラスの前に漫画ボックスっていうね、似たような、講談社系の漫画がよく載ってるウェブ漫画アプリを読んでたんですけど。
まあ、雑誌で言うとマガジン系ってことでいいですかね。
まあ、まあ、厳密には漫画ボックス自体はマガジンではないんですよ。なんか配信している業者も DNA やったと思うし。
あ、
はいはい、
あ、そうですか。
ただ、あれですわ。監修、漫画ボックスを監修しているのは、あいつですわ。なんだっての人ですよ。MMR。
なんだっての
有名なあの編集者の方いるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。あのメガネかけた人、ね。
そうそうそう。めっちゃ名前忘れた。めっちゃおっさんや。あいつめっちゃ有名やのに、はいはいはい、めっちゃ名前忘れたわ、今。誰やったっけ。MMR の隊長誰やったっけ、
はい、MMR 隊長ね、こう、してますよ。
超有名じゃないですか。なんか編集者として。
僕は、僕もともと知らないです。ジャンプ。
まあまあまあ、今。まあ漫画ボックス見てたんですけど、
はいはい、
最近ではこのジャンププラスの方が楽しみですからね。
ああ、そうですか。漫画ボックスの方も今でも見てるは見てる、
ね。そうですね。見てますね、はい。主にこの2冊を見てますね。
は
い、これが、古き良きジャンプとマガジンを読んでたあの頃に重なるんですけど。
いやー。けど最近この、こういったアプリっていうのは多分他にも、僕はあんま詳しくないんですけど、いっぱいあるみたいで。
ウェブ漫画アプリは結構ありますね。僕、だからその風で寝込んでた時に片っ端からダウンロードしたんですけど。
はい、はい。
めちゃくちゃありますよ。
いや、だから僕もなんか他ので、たまたまなんかで知ったのでも、なんかもうそういう、知らないのにもうアニメ化してたりとか、うん、
ある、
そういった漫画とか、もう全然今たくさんあるので、うん、なんかアニメ化してたらなんか名前ぐらいは聞いたことあるかななんて思うんですけれど、うん、なんかもう、本当に多様というか、なんかもう本当に注目してないと、
うん、
本当にわかんないですよね、もう。
ん
注目してないと、 本当にわからないですよね。
まあまあ、まだなんか長い時間とってめっちゃ当たり前の普通のことを言われてしまったんですけどね。
まあ、言われてしまいましたね。
うんうん、プラス？
プラス、プラス、まあ、うん、本当に、注目してないとわかんなくなっちゃうんですね、プラス。
うん、また、もうなんか2回目も同じことを言われてしまいましたね。
2回目も、もう一個同じものを、ちょっとプラスしときましたけれど。
いや、でも実際、そうで、はい、もう、なんていうんですかね、すごい細分化されてるんですよ。
そうなんですよ。うん、それが痛かったんです。
え、嘘？
いや、そうそう、いや、本当に。
じゃあ、多様化してるねっていいやんけ、お前。
ああ、そうなんですよ。だから、この前、僕最近中学生のこと、なんか接する機会が多くて。
犯罪、はい、犯罪
犯罪じゃない。
犯罪じゃない。
犯罪の匂いしかしないと思いますけど、うん、まあ、たまたま僕がその、喫茶店をね、すいません、宣伝ぶち込んじゃって。
はいはいはい、
喫茶店を経営してまして。
うん、はい。いきなり宣伝し始めたなとか思って。
はいはいはい。やっぱ思ったんですね、うん、そうやって。うん、ちょっと僕、喫茶店を経営して、まあ、なんであの時、放送局から来た徳松なんですけど、なんであの時カフェというのも、ちょっと経営しておりまして。
なんかもう聞かれる前に言うっていう、出しゃばり感がすごいよね、なんか。
すごいですね、うん、もう。で、
しかもなんか悪い。俺聞いてないのに。
もう悪びれてもない、
ね。悪びれてもない。
はい。で、まあ、そこに来る常連客の中学生の子に、よく漫画の情報とか最近もらってるんですけれど、うん、全然やっぱりその、すごい売れてるし、すごいアニメ化今度するんですよって言ってるのに、
うん、
全くやっぱり知らない。さっきしましたね、この話。
うん、しました。
さっきしましたよね。
しましたよ。
だからとにかくそういう、なんていうんですかね、細分化。多様化を感じる日々なんですよ。
まさか時間取られて3回同じ話聞かされるとは思ってませんでしたけど、まあまあいいですよ。
プラス、はい、プラスがすごいんで、はい、すいません。
まあ、そんな感じでね、うん、今回は少年ジャンププラスという、まあ雑誌、はい、雑誌と言った方がいいかな、アプリですけど、雑誌と言いましょう、ここは。
雑誌と言いますか、
うん、少年ジャンププラスという雑誌ですね。そんな話を。雑誌ですか。雑誌じゃないですか。まあアプリですけど、ウェブ漫画サイトでもありますけど。
まあけどこれヘリクツで言ってるわけじゃなくて、もしこれが雑誌だと考えた場合、
うん、
分厚さがすごいですね。
相当ですね、うん。
だからやっぱりこれはアプリだから実現したという意味でアプリと呼ぶべきなんじゃないですかね。
いいこと言うたね。じゃあアプリと呼びましょう。
いや意外、全然引き下がるんですね。なんか、だから雑誌と呼びたいみたいな、はい、なんかそういう思いも感じて、ちょっと。
便宜上なんかアプリって言ってるけど、ウェブサイトでもあるしなっていう自分の中でごちゃってしたんですけど、だから雑誌って言った方がいいかなと思ったんですけど、
あ
まあ、徳間さんがそう言うならアプリでいいです。
いや、なんか、僕の責任みたいになっちゃったんですけど。
まあ、少年ジャンププラス全体に関して今回はふわっとした話だけをしたいなと思って。
はいはいはいはいはい。うん。
まあ、実際ね、僕毎週欠かさず読んでるんですけどね。
そうですね。どれぐらいまず見てるのかってことですよね。
どれぐらい？
でも要するに、どれぐらいの、まあ、死ぬほど数があるわけじゃないですか。どれぐらいの漫画を読んでるかってことですよ。この
一応ね、連載をしているという漫画は全部読んでるんですよ。
ええー、
一応すべて目を通すようにはしてるんですね。まあ、面白面白くない関係なしに。
ええー、そうなんですか。
で、プラス、レコメンドをよくやってるじゃないですか。古き良き漫画をもう一回リバイバルで。
ああ、もちろん、もちろん。
したりとか。で、それも読んでたりしますね。
はいはい、あ、本当ですか。
結構、ね、ちょっとなんか暇つぶしにはいいんですよ、これ。電車の中とかで。
いや、めちゃくちゃいいですよ、もう。もう僕なんかもう最近の話で言えば、もう、渡るがピュンが再開し始めた、はいはいはい。もうたまらなかったですね、やっぱり。
あれ、誰でしょう、なんか、あのレコメンドは結構早終わるでしょ。
ああ、
なんかあれ単行本売るためのレコメンドでしょ。
そうですね。
なんかジュジュとかドラゴンボールとかとはまた違ったレコメンドで。
また違った感じです、
ね。短期集中ですよね。
はい。まあ月刊ジャンプでしたしね、うん、渡るがピュンは。まあけど、ここ来るかと。誰が求めてんだって思いながら、ちょっと楽しく読まさせていただいてますけれど。僕も基本の、その、さっき言ったドラゴンボールから始まってっていう部分は、多分全部読んでますね。デスノートだけなんか読んでないですね。読んでるんですけどなんかあんまり入ってこない
ですね。まあ雑誌と違って指でサッサッサってね、スワイプするだけですから、まあ読んでると見せかけて目通してるだけも僕多いですけど、まあ、一応暇つぶしとしては全てのマスをタップするようにはしてるんですけどね。
なんか漫画喫茶とか行ってなんかあの先を読んじゃう現象みたいなの起きてないですか？
ああ、もうすでに連載終了してたりとか。でも。
いや、だからその、はいはいはい。ドラゴンボールの。いや、
それはね、あの、ドラゴンボール見直そうかなとか思ってしまいますよ。
結局待てなくて、そのなんか、追い越しちゃうみたいな、ね。
今ちょうど今、ロクデラシプルースがそんな感じになってて。
あ、そうなん
めっちゃロクデラシプルース読み直したいと思ってるんですけど。
ロクデラシプルースもたまらないですね。
1話とかめっちゃ下手やんと思って。
あの時ね。まあ、原哲夫でしたっけ、あの、北斗の剣の。
はいはい。
うん、原哲夫のアシスタント。
そうですね。
ですけどね。はい。もう最初はね、ままだねって言われたらしいですね、やっぱり。
まあ、そらそうでしょうね。
まあ、原哲夫から言われたらね。
まあ、そら原哲夫も最初はまあまあだねやったでしょう
から、ね。まあまあだね。結構なんかそういうエピソードをなんか昔言ってたなとか思ったりして。いや、とにかく僕全部、悠々白書もやっぱ嬉しいですしね。
まあ昔のやつも意外と読んでしまうっていうね。
そうですね。
プラスで連載されてる漫画でどれが一番好きですか？
連載されてるやつですね。そのレコメンド的なの抜いてですよね。ルローニケンシンを抜いてですよね。まあちょっと今はあれですね、僕は。まあいろいろあるんですけれど。10個ぐらい言っていいですかね。
全部じゃないですか、ほとんど。
そうですか。なんか最近始まったあの、悪魔のメムメムちゃんも
面白い。あ、はいはい。あれ意外と面白いですよね。あ、意外と言ったら失礼やな。なんか僕 A から、はい、A からして単純な萌え系かなと思って、まあ、ちょっと敬遠してたんですけど。
そうなんですよ。意外にあの、ギャグ戦がね。
しっかりとギャグ漫画として面白いなって
。あとはこのアイドルの、ウマアイドル、ウマセブンっていうのがあるんですけど、これはね、あんまり、そんなに好きではないんですけれど。
僕はあの、往年のあの、ギャグ漫画大賞の頃思い出しましたね。あの、漫画太郎が出てからの。
ああ、そうです、そうです。で、
大相撲デカとかあの時代思い出しましたけど。
ありましたっけ、それ。なんかこれも無茶苦茶な感じが、すごい、この前に、この連載が始まる前にもなんかその、まだ、その、何ですかね。こう、この中から、その、投票をして、選ばれた人が、なんかその、掲載、連載権を得るみたいな、そういう企画があったんですよ。その時にも、僕、投票してましたが。
ただこのね、アイドルシーンは、ウマセブンはね、
はい。
作者が本当に狂ってないと多分続かへんやろうなと思うんです
よ。どうなんですか、実際。
ちょっとなんか、わざとやってる感あるでしょ、なんか。
どうなんですか、
ね。奇跡の気違いじゃない気がするんですよね。
ああ、なるほど。な
んか漫画太郎ぐらい飛び抜けていれば、多分続くんでしょうけど。
続くけど、なるほどね。
なんかこういうのあえてやってる感があるな。
なるほど。読み切りだけだったら、その気違い感が持ったけれど、連載になった時に持つのかっていう。
そうそうそうそう。
まあ、今のところだいぶめちゃくちゃですけどね。
はい
はいはい。え？うぎゃーってなっちゃう。
好きな漫画どれって聞いて、代表がその2点。
いやいやいやいや、今こういろいろこう振り返
って。振り返ってたんですね、連載陣を。はいはい。
そうで、この誰が賢者を殺したかっていうのも、ね。
僕これ好きですよ、最近。
ああ、そうなんですよ。僕雰囲気好きなんですけど、ちょっとあんま意味がよくわかってないんで、ちょっと。
ああ、まあ、ちょっと文字多いとね、徳松さん。わからんくなってまうからね。
いや、どんだけバカだ。
A しか見てないもんね、徳松さんは。
いや、全部これ好きだなぁ。ちょっとなんか、いいですか？ちょっとダラダラ、ダラダラは喋らないようにするんで。
うん。
デッドオブアニメーションっていうのもね。
ああ、いいですね。僕もこれ最初は僕結構敬遠してたんですよ。
うん。
結構僕業界漫画、業界ものがあんまり好きじゃなくて。
う
ん、
ああ。
いや、敬遠してたんですけど。だから意外と最近暇つぶして読んでたら、また1話からちょっと見直して。
面白い。
ジャンププラスのええとこって過去はもう結構さらっと見れるじゃないですか。
そうですね。まあまあ、なんか人気作品によるなると、
なんか読めなくなってて、この続きは単行本でとか書いてあるんです
よ。そうなんです、
はい。結構1話とか、どれでも見させてくれるからええなと思って。
ね、だから本当に、あと思うのはやっぱりその打ち切りのエグさがやっぱりジャンプ本誌以上っていうのはありますね、やっぱり。
あれ、打ち切られたもんってありましたっけ？
打ち切られてるのかわかんないですけど、あ、終わっちゃうんだっていう、なんか、絵師
日記
とかなんかあるのでも、なんか、意外に普通に見てたんですけど。
これ、だって、 その時の和を最後まで読んだらね、うん、面白かったらいいねしてくださいみたいなマーク出るじゃないですか。
あれ、あれある、ありますね。
あれって露骨にランキングに反映されていくやろうから。
ああ、やっぱそうでしょうね。あれ、じゃあ基本的になんかこう、やってあげた方がいいんですかね。
いや、僕積極的にやってますよ。面白いな。
あ、積極的にやってます。
なんか昔、だって少年ジャンプって基本アンケート大事主義じゃないですか。って言われてるじゃないですか。はいはいはい、あか昔少年ジャンプもハガキついてたやつを送ってなんぼやったじゃないですか。
ああ、僕は結構その、シュシュシュシュってページ送ってた勢いで、いいねをしちゃったぐらい。
なんかいや、そこはちゃんと応援する意味を込めて押さないと、めっちゃ終わっていくと思いますよ、本当に。
あ、そうですか。ええー。だからまあ、あとはこの花より団子の続編のやつとかも、はい、これも目玉な感じなんでしょうね、多分。あとはまあ、本当に連載が止まっちゃってるやつとかもありますよね。
なんかその連載スパンがいまいち横からなくて、毎週飛ばしといて実はそうじゃないみたいなのがあるじゃないですか。
なんか神様、なんか殺したいとかなんかそういう、結構人気があった漫画あったんですよね。うん、知ってますなんか。
神様、貴様を殺したいってありますね。
ああ、それですね。それも多分今連載止まっちゃって
る。でもこれ最後救済告知って書いてるから、なんか病気とかなったんじゃないですか。
そうそうそう。あと声優のアイドル。
胆石で入院になってしまいましたって書いて
ある。ああ、そうなんですか。声優アイドルのやつあるじゃないですか。
声優アイドル？
はい。
俺が見た時
に終わ
っちゃったんですか？なかったけど
ね。あ、そうなんですか。
言っても最近ですから。
あ、最近
なんですか？あれなんかね、微妙になんか、なんか初めから、計画してましたみたいな終わり方するじゃないですか、なんか。
はいはいはい、はい。
休止なんか終わりなんかようわからん時があるんですよ。
あー、そうですね。ひょっとしたら連載終了してるのかもしれないですね。連載終了作品っていうところのページに初めて行きましたけど、うん、ここも楽しいですね。あの子はやりまんってやつもこれ面白かったですけどね。
終わったんや。あ、俺今連載終了作品、今レプトイドって終わったんや。あれ結構俺好きやったのに。
あ、そうなんですか。アクセルスターテニスのやつもこれな、終わったな。これジャンプ感あって好きだったんですけどね、アクセルスターってテニスの、はい。あ、僕が言ってたのはこれあれですね、声優マシマシクラブですね。
あ、終わってるじゃ
ないですか。
いや、僕、これは僕見たの最近なんで、僕読みの中、最近なんでね。
あ、そうなんですか。マガジンですごい人気の漫画を書いてた人らしいです。何でしたっけ、すごい有名な。温泉街のメデューサとかも知らないんですか？
え、だから、僕読み始めた最近なんで、さっきからずっと言ってるんですけど、なんでそこを言ってくるんですか？いや、知らないですしか僕答えられないですよ。
そんな知らないですね。ごめんなさい。
読み始めた最近なんで、連載終了作品ってことは終わってるってことでしょ？僕読み始めたの最近なんで、それは最近
の。ごめんなさい、何回、ごめんなさい、何回、すいません、何回も言わせて、すいません。読み始めたのが最近なんですよね。
はい。
だからこんなことを、こんな、ま、こんな前のことも知らないの？っていう感じが出てたらすいません。
いや、なくてさっきから気になってるのは、僕、少年ジャンプラスの、はい、今のふわ、少年ジャンプラス全体のふわっとした話をしますよって言ったから、今の僕が話をしたいのに、はい、さっきから悠々白書とか、昔の漫画とか、なんで連載終了した話をしたがるんですか？
いやいや、
今連載してるやつの話しましょうよ。
アプリいじくりながら喋ってた、順番に。たまたま。
典型的になんか本題から外れていくやつの話し方じゃないですか、今。
すいません。とにかく僕は今、ジャンププラスにおいての連載の中で一番ハマっているのは、ファイヤーパンチですね。
まあまあね、言ってましたね、どっかでもね。あれね、まあ、言っても僕、まあ、人気やからな、今。
白日、確か僕、沢田さんがツイッターでつぶやいてた。
ああ、なんかね、1話が出た時に結構ネットでも有名で話題になってたんですよ。
はい。
で、それで僕知って、見て、あ、すごいセンセーショナルやと思って、まあ、なんか、シェア機能あるじゃないですか、なんかこの、ファイヤーパンチ。
プラスとかね、なんか、誰かとなんかファイヤーパンチ、まあ結構面白いみたいな会話を見て、
うん、
僕、だから最初読んでなかったんですよ、なんか。
うん、
で、読んだらもう、ドハマりですよ。もう本当に、ここ、20年で、一番ハマってます、ね。
そんなに？
いや、そんなにですね。なんでなんだろうって思うぐらい。
どこがいいんですか、ファイヤーパンチ。
どこが？
あ、ちなみに僕は、ファイヤーパンチ、面白くないとは思ってないですけど、なんやろ、その、話の展開とかは面白いなぁ、先どうなるんやろうなぁって思わせてくれるから毎週楽しみには読んでるんですけど、
はいはいはい、
またそういう、なんていう、センセーショナルなところとか、ショッキングなところをのけた上で、感じるものはまだ何もないんで。
う
ん、
ああ、そうですか、うん。僕はどっちかというと、やっぱりなんか雰囲気ですけどね。まあもちろん内容は最初面白いなと思ってたんですけれど、基本的になんか雰囲気がとにかく面白いなっていうのがあるので、そのなんかあの、なんか他の人にも言ったことあるんですけど、進撃の巨人とちょっと世界観似てないですか、なんか。
そう？
いや、似てると思います。キャラクターデザインとかも含めてですけど、なんか時代設定とかも。
どこが？
いや、どこがって、いや、もうこれでなんかどこがってなるんだけど、どこがになる。
あ、ごめんごめん。でもただ、その問いに対する俺の答えは、そんなに似てないと思うっていう答えになってしま
う。あ、そんなに似てない。あ、本当にそんなに似てないと思うんですね。
うん。
あ、そうなんですか。いや、なんかちょっとこう、キャラクターもなんかちょっと似てるような感じがあるんですけれど。
この人の方が断然絵うまいでし
ょ。あー、いや、最近進撃の巨人の人もうまいんじゃない
ですか。いやー、そんなんですよ。あ、もう来ないでまた怒られるけど。なんかこの前、進撃の巨人が20巻出たから買って読んだけど、絵柄はあんまりほんま変わってないなと思いました、
ね。あ、変わってないんですか。僕はもう10巻から見てないんで、ちょっと知らないですけれど。はい。だからなんだろう、雰囲気ですよ。やっぱりそのキャラクターの空気感が、なんかその、感情移入はできないんですけれど、なんかね、エキセントリックなあの世界観が、うん、なんか、なんだろう。一番僕がその表現として使うのは、例えばですよ、ブルース・リーの、こう、映画を、映画館で見ましたと。ね。で、帰り道にちょっと、あちょーってやりたくなってしまう。
うん、
ね。極道の映画を見て、
うん、
仁義なき戦いを見て、
うん、
帰り道ちょっと、おい、我、舐めとんのけって言いたくなると。
ほう、
なんかそういう感覚に近いんです、実は。
え、じゃあファイアパンチ見たら、無慈悲に人の足切り落としたり、なんか、近親相関したりしたくなるんですか？
いやいやいや、なんでそこなんですか、なんか。
いや、ファイアパンチのセンセーショナルなところってそこらへんでしょ？
いや、そうですけど、じゃあ別にブルース・リーの映画見た後だって別に人をぶん殴る、ヌンチャクでぶん殴るわけじゃないじゃないですか。だからその、ちょっとなんかその、なんかそう、そういう感情が湧き起こる、
うん、
ものがあるっていうのは、僕はその漫画において、すごいこと、うん。僕が過去にね、やっぱりそのセイントセイヤごっこをしたり、
うん、
ドラゴンボールごっこをしたりした時と同じような感情なわけですから、ある種。そこまでの感情が湧き上がることなんて滅多にないので。
あ、じゃあ何かを感じてるってことですね、これに関して。
だから、それに関して、無意味に今僕はたまに、まあ今、僕の視界にも入ってるんですけど、無意味にたまにビデオカメラ持ったりして。
何にそんな感じてるんやろ？俺なんかファイアパンチはほんまストーリーとして読んでるだけで、ちょっと感じるところがあまりまだないんですけど。
あ、そうですかね。ちなみにまあファイアパンチという、まあ、知ってる前提でね、皆さん聞いてる人が知ってる前提で話しますけど、どのキャラクターが、ちなみに、こう、気になるとか、そういうのはないんですか？
だから何回も言うけど、あまりまだ何も感じていないのでってさっきから、なぜ徳間さんは僕が、なんか何も感じていないのでっていうところを、掘り下げようとしてくるんですか？
で、何かは感じてるでしょっていう。
いや、なんとなく面白いなと思ってるけど、ほんま追っかけてるぐらいなので。
あ、そうですか。
誰が、まあ、とにかく誰がか、誰がっていう意味では僕はあの子が、子供が好きやったんですけど、ちょっとだけで、ね、電気出せる子供がね。
なんですね。
なんか、足切られて囚われてしまったんで。
そうですね。はい。まあ、僕はもうあれですよ。トガタですよ。
あいつの何が
映画館
いいんですか？
なんだろうな。なんかこう、感情が、ないところ。
トガタ感情あるでしょ？
いやー、ないんですよ。その、全部が、コントなんですよ。トガタからすると。まあ、今週、これ全然ネタバレになりますけれど、
うん、
ね、いいんですよね、別に。
ああ、館長、欲求、あの人欲求あるけどね。
欲求はあるけど、そうですね。
館長は恐れていってるんですよ、長く行き過ぎてしまったがゆえに。
そうそう、設定でもそうやって言ってますしね。これネタバレしますからね、全然。主人公が、まあ、復讐。
あ、もうそんな説明いいです。その、 それは各自見てくれたら全然構わないので。
あ、そう。
で、その
当時。主人公の復讐劇なんですけれど、なんかその、
何が。
復讐をずっと手伝ってたんですけれど、もう今週、逆に、復讐自分で手伝っといて、相手の基地と乗り込んで、その復讐する相手のところにね。よし。主人公をみんなで殺しちゃおう。
の何がそんなに感じる
のか。いや、めちゃくちゃじゃないですか、なんかもう。自由自由で。
うん、あ、その自由にやってるところが、
うん、なんか自由にやってても、なんか人をとも思わない。
よくも悪くも自由にやれてるところがいいなと思って。
そう、傍若無人ですよ、まさに。で、しかもなんか、あえて女性っていうところもなんか面白いですね、それが。
うん。
うん。ふーんって。
いや、あんまり僕何も感じてないんでね。
だとしても、ふーんって、ちょっと。
はい、僕は、その、この戸形は単純になんか、ドラゴンボールの悟空みたいなと思って。なんか悟空なんかも、もう強いやつと戦いてしかないじゃないですか。
いやー、けど、いや、さすがですね、沢田さん。
その、ぶれないっていうところで、
ね。なるほどね。あ、僕ちょっとね、悟空のエキセントリックさを感じてんのかもしれないです。
なんかね、最近ドラゴンボールスーパーやってるじゃないですか。
それはどういうやつですか？
アニメで、ドラゴンボールスーパー。
アニメ。それ続きのやつなんですね。
そう、もう正式な続きで鳥山明が脚本も監修してる。
ああ、そうなんですか。なんか、作画がすごい下手くそだって話題になって
る。あ、そう。なんかもう毎回なんかどこでやらしてんねんみたいな絵になってるんですけど。なんか鳥山明がちゃんと監修してて、
あ、そう、
ドラゴンボールの過去映画が2本あったんですけどね。神と神ってやつと、復活の F っていうやつがあって、はい、それの続きなんですよ。
ああ、そうなんですか。
で、結構ドラゴンボールスーパーがめちゃおもろいんですよ、僕からしたら。
ああ、そうなんです。ああ、ちょっと僕見てないんで、ごめんなさい。
まあ、賛否両論あるんですけど、僕は結構面白いと思って毎週見てるんですけどね。
はい、はい、はい。
で、その時に改めて感じたのは、悟空って本当に、強いやつと戦いてしかないんですよ。
う
ん、
そうですね。
あるとなんか、
本当に。
あると愛情とかなくて、なんか。
いや、本当クズですよ、
あいつ。クズっていうよりも、まあ、はい、なんつうんですかね。まあ、そういう感情が、感情が欠落しているんですよね。はい、僕は多分、その、はいはいはい、幼少の頃、地球に送り出された時に頭を打ったっていうのがあるから、そのせいかなと思ってるんですけど。
ああ、なるほどね。まあまあ、傷が、ちょっと
後天的に人の感情がなくなってしまった人やと思うんですよ、あの人。だから、あの人の中で正義とか別になくて、なんか、面白ければいいじゃないですか、悟空なんか。こいつ悪いやつやけど、強いやつやから、ちょっと生かしといてやろうとかじゃないですか。
生かしといてやろうとかしちゃいますからね。
ああいう、まあ自分の欲求に対してめちゃくちゃ素直っていうのと、似たようなものを感じますね。
とりあえず、
ワクワクしたい面白くなりたいみたいな。
いやー、だからすごい。だからそこに、なんか、その、人格疑われるかもしれないですけど、そこにちょっと共感を感じてるのかもしれない。
ああ、まあまあ、それはわかりますよ。ある
種。楽しければいいじゃんっていう、まあ、僕は実際、私生活の上でそんなことないですけれど、楽しければいいじゃんっていう部分って、すごくなんだろう、欲求として一番ピュアな気がして、
ね。まあ、楽しければいいじゃんと言いながらも、一般の社会生活ではなかなかそうならないですから、
ね。ならないんですけれど、それを、まあ、いろんな条件が揃って、まあ、悟空の場合であれば、絶対的な強さを持っているおかげで、そう自分の欲求を全部通し切れる。
そう。周りのやつが逆らえないですからね。
逆らえないですから。
反対できないですから。
変な話、世界征服だって本当はできるわけですからね、彼は。けど、ただ、彼の理由は戦いてだけっていう。
まあ、そんな感じで、このね、戸方っていう登場人物も、現時点では物語中最強じゃないですか。
最強ですね。まあ、要は的に
今のシチュエーションをどうにかできる力を持ったやつなので。
そうですね。
とりあえず自分が面白いようにやったらええわいみたいな感じです、
ね。はい、はいはいはい。
まあ、徳間さんは、まあそうできていないと。
まあ、現状そうできてないので、そういうできてる、
戸方
で
いいなって。
悟空に対してのね、憧れが。だからその途中まで強かったのに、途中でできなくなって しまった、その、ドラゴンボールを象徴するキャラクターが僕の中で天津飯。
ああ、はいはいはい、うん。
あいつもなんか、だんだん弱くなってきたせいで、なんかキャラクターが、わかんなくなってきて、なんか一番最後に言った名台詞で、もうみんなに会うことは二度とないと思うっていう、なんでそんなこと言うのっていう、
ね。僕あれも結構、大人になって読み返すと、ジンときますよね。
なんでそんなこと言ったっていう、
ね。自分の分を知るっていうね。どれだけ頑張っても追いつけへんやつおるんやって。
そうそうそう。なんかもう、だったら俺は、もうここには 来ないみたいな、わかんないですけど、どういう感情で言ったかわかんないですけれど。
いや、あれは、別に、妬みとか嫉妬とか全然関係なく、本当自分を受け入れたってことだと思うんですよ。俺はもうこれ以上ついていかれへんと。
なんでそんなこと言ったと思って、僕あのセリフだけが本当に気になって、まあ、救いは、右肩か左肩にチャオズが捕まってましたけどね。
あれは、なんか自分のことを分かったやつの、いいセリフやと思いますけどね。
切なすぎましたけどね。
いや、別に切なくないですよ。ちゃんと自分の分というのを分かって、これでついていっても足手まといやし、っていうことじゃないですか。
足では、どう、なんかそういうシンプルな感じでもなかったです。だって、あのシチュエーションで、いや、またみんなで飯食おうなって言ってもいいような空気感の時に、なんで天津飯そんなこと言ったっていう。
え、だからもう、だってそもそもあの時点ではね、なんかドラゴンボールの話になったけど、なんかあの時点ではもう、人間の戦いじゃもうないじゃないですか。
まあ、
戦いの意気的にね。
まあそうですね。
うん。
やっぱ天津飯の中には置いてかれたっていう感情があった。
置いてかれたとかじゃもう全然別物やっていうことをやっと知ったんですよ、あそこで天津飯。
なんとも言えない表情で言ってましたけど、ね。
なんか頑張っていったらみんなと同じとこまでいけるはずって思ってたけど、全然ちゃう次元でみんなやってたんやなってことにはやっと気がついたんですよ。
なるほどね。だからなんかちょっと生ききれない感じに、逆に悟空よりなんかちょっと天津飯のいなくなっちゃう感じにちょっと共感も得た部分もある。
人間らしい発言やと思いますけどね。やっぱりその人付き合いでもね、価値観違いすぎたらもう遊んでられないじゃないですか、なんか。中学の時では仲良かったのに、高校行って別の学校行ったら価値観がすごい様変わりしすぎてて。
まあまあ、そうですよ。わかるんですけど、あれをセリフ化した人が初めてだったんで、違和感が半端じゃなかった。
鳥山明はそこ何も考えてないですからね。素直に思ったこと書いちゃったんですよ。
なんでそんなこと言った今。だからそういう意味で、うん、
天津飯にとってはみんな友達じゃなかったんですよ。
そう。
仲間であった、戦う仲間であったかもしれへんけど、友達ではなかったんですよ。まあ、ドラゴンボールの話はどうでもいいんですけど、
まあ
そういう、なんか自由さを、まあ、戸方にも感じるってこと
ですね。さすが、沢田さんですね。僕が戸方に感じてるものを。
いや、別に、あなたが言ってたことを、そのまま言ってるだけなんで、別にさすがでもなんでもないですけど。
としか言いようがないですね。僕の戸方への思いを。じゃあ、そうなん、だから、ジャンプキャラっぽいんですよ、どっか。ちょっと、エグすぎて、ちょっとヤングジャンプっぽくなっちゃってますけど。
まあ言われたらそうかもね。やっぱ少年ジャンプの主人公って、どこか自分の中で、ポリシー持ったらブレないっていうのが、
うん、基
本ですから、それがね、大会で優勝してやったり、なんか、ライバルに勝ちたいっていう気持ちやったりもするけど、結局、思いの強さっていう意味では、戸方も一緒かもしれないですね。
そうですね。いや、本当に。なんか、それをもう、ね、しかもなんか、それをもう、まさに映画にしちゃおうとしてるっていう分かりやすい設定も、
うん、
なんか、まあ、読みやすいので、うん、面白い。で、話としても面白いので、まあ、ぜひ、ちょっと今後、その、戸方と、悟空を重ね合わせて、読んでみるっていうのは面白いんじゃないですかね。
他にはなんかないですか？ファイヤーパンチ。
他に、ファイヤーパンチ以外にですか？いや、けど本当に、ほとんど読んでますからね。体探しも、
体探しはこれ、原作があるんでしょ？これ。ラノベ
か。あ、そうなんですか。なんかこれ2分になっちゃってるんですよ。最近読み始めた。
俺もなんかずっと一部追っかけてたのに、あれなんで2部になってんのと思って。
あ、そうですか。
どこかで。
あとこれ、そうなんですよ。あとこれ単純に気になってることをちょっと聞いていいですか？このエンペラーと一緒っていう漫画があるんですけど。
あ、あのペンギンのやつ。
ペンギンの。これなんで、なんかすごい人気あるんですか？
いやー、まあまあ。いや、僕も思ってますよ。なんでこんなフィーチャーされてんのかなって。
これ、僕の勝手なこれまた予想で多分外れてると思うんですけれど、このマトさんっていう方が書いてるんですけど、うん、僕勝手に、この作者、うん、犬丸出しの作者だと思ってるんですよ。
え、そうなの？
いやいや、知らないです。犬丸出しっていう漫画あったじゃないですか。
チンコ放り投げてるやつです。
チンコ放り投げてる幼稚園児の話。うん、あれの作者、なんか石なんとかさんとかいう人でしたけど、大石なんとかでしたっけ？
大石。
大石。うん。これわかんないですよ。これごめんなさい。僕の勝手な思いですから。僕は勝手に、 このエンペラーと一緒の作者、実は、犬丸出しの作者で、
うん、
で、犬丸出しがすごい人気あった時も、
うん、
なんでこの作者こんなにジャンプにハマってんだろう。いや、面白かったですけど、
うん、
なんでこんなにハマってんだろうって思ってたんで、
うん、
エンペラーと一緒に対してもそういう思いがちょっとある。
待って待って待って待って、今の話で言うたら、作者一緒説何の根拠もないやん。なんで言ったんそれ。
いや、映画似てるんで。いや、けどもしこれが大スクープだったら、うん、ちょっとなんかあの時一応言っといたみたいなの後でなんか、どっかイエーイイエーイ。
いや、徳丸さんの中では、その、大石浩二イコール、的説を押すってことですね。
的説を、根拠、かっこか、根拠なしで。はい、
でもなんか、ツイッターで公開後から話題騒然、人気爆発、はい、ウェブ出身の漫画家じゃないですか。
あ、そうです。大石浩二説出てないですか、全然。
え
出たなぁと思って。
もし、徳川さんが気づくぐらい、大石浩二説が、なんか、本当やったら、もっと話題になってるんじゃないですか、もっと先に。
ああ、そうですかね。まあまあ、僕はあの、前回、ヒーローアカデミア出た時に、多分、これはあの、アイシールド21の人のアシスタントですね、っつって、
うん、
余裕で外してたんで、多分。あんまり気にしないでください。はい。あんまし、気にしないでいただきたいですけど。まあ、あとはあの、キスですっていうんです
ね。はいはいはい。この人も結構長いですね、ジャンプ歴。
長いです。ジャンプ歴は長いですから、ジャンプのエロシーンを支えてきた。
そうそうそう、意外とね、結構なんか、忘れられがちなんですけど。結構、桂正和と、いちご白書の人誰でしたっけ？
いちご 100%。
あ、そうそうそう。
いちご白書は、かぐや姫。
間違えましたね。
はい。
ああいうエロ系漫画といえばって言ったらそこら辺出てきますけど。
ね、
結構この人、これとも結構ジャンプのエロを支えてきてますからね。
支えてきてますからね。で、かなり、やっぱ映画は、うまいんだよね。
僕あれ好きやったけどな、昔の男やけど女になるやつ。
あーとかもありましたね。いろいろありましたけど、なんか魔法の漫画とかもありましたね、なんか
いろいろ。なんかいろいろと。
全部似てますよね、うん、なんか。まあけど、すごい、なんか。あとは、まあさっき言ったあの、花より団子の、まあけどなあ、そうでもないな
あ。もう結構好きなんが、はい、フルチャージ家電ちゃんが好きなんですけどね。
ええー、すいません。本当に、一回も読んでない。
嘘や、読んでやれ、面白いのに。
あ、そうなんですか。
逆漫画ですよ、普通に。
あ、本当ですか。
単行本買おうと思ったからね。
ああ、本当ですか。じゃあちょっとまた、読まさせていただきます。猫旅よりも、これ毎日配信なんですけれど。
あんま読んでないな。さーっと流しても
らって。一時期読んでたんですけどね。
なんかこういう、ゆる系ちょっとなんか読む気があんまないんですよね、そもそも
と。うん。一時期読んでましたけど。
なんで徳間さんは僕のフルチャージ家電ちゃんが好きやって言ったことを掘り下げてくれないですかね。いやいや、僕は結構あなたが好きやって言ったことをなんでとか聞いてるんですけど。
すいません。いやいや、ちょっと読んでなかったんで、ちょっとすいません、情報がなかったんですけど、このフルチャージ家電ちゃんは、どこが。
いや、普通にギャグ漫画として、テンポが良くて楽しい。
これなんか例えば、メゾン一国的な要素とかあるんですか？
いや、全然ないです。全然ないですよ。何メソ一国的な要素って何すか？
いやいや、家電ちゃんが今、ほうき持ってたんで。
あ、全然、
大家さんっていう設定かなと思う。
いや、全然、アンドロイドじゃな、私はアンドロイドでもサイボーグでも家電ですって言って、家に来る。
あー、なるほど。
逆漫画、完全な逆漫画ですね。
完全な逆漫画。
完全な逆漫画ですね。
ラブコメディとかもある。
たまにお色気はありますけど。
あ、お色気もあるんですか。うん、ああ、いいですね。これやっぱりお色気を出しやすいっていうのも、あれでしょうね。雑誌、というかアプリならではのっていうところはあるんでしょうね、多分。
エロ漫画枠も結構多いですからね。
だからさっきのファイアパンチとかでもそうですけど、結構こう、グロい表現とかもあるんですけど、 まあ、アプリだったらできるかなっていうか。
ああ、そういうとこかな。なんか僕が子供の頃読んでた古き良きジャンプの無責任さが結構ある。
いやなんかそうかもしれない。
とりあえず変えとけ変えとけみたいな
感じ。はいはいはいはい。なんかその、来週の話もあんまり考えてない。
そうそうそう。とりあえず変えとけ変えとけって、その時はもうロッケーぐらいいいんだみたいな感じ。
そうそうそうそう。ちょっとそういうノリはあるかもしれない。だからこう連載で読んでいく楽しさみたいのがありますよね。また単行本で読むとなんか、意外にわけわかんなくなってるパターンはありますよね。
エロ漫画枠どうですか？最近話題になった週末のハーレムってやつどうですか？
あー、まあ。
あれはいまいち何も感じなかったんですけど。
そうですね、僕もあんまし、なんかこう、どっちにも振り切ってない感じというか、なんかもういっそのこと、なんかこうストーリー重視でね。
そうね。言
っちゃった方がいいんじゃないかっていうぐらい。
完全にエロとかいくとかね。僕、エロ漫画枠で言ったらね、この、チェリーティーチャー、さくら、なお、なんていうんだろう、なんとかって。
ああ！
あれ好きなんですよ。
どれですか？あれじゃないですか？学園もののやつ。
そうそうそう。
ああ、これね。
これ結構好きなんですよ、僕。
ああ、わかりますわかります。これも古き良きジャンプ。
そうそうそう。
体現してる感じ
があります。で、ちゃんと逆漫画としても毎回毎回落としてくれるんで。
そうですね。あ、いいですね、これも。だからまあ、エロ漫画、だからそう考えるとエロ漫画枠結構ありますね。エロ漫画ばっかですね。なん
かそれは違うやろ。
ジャンププラス、エロ漫画ばっか。
結構ね、僕は戦う漫画が多いから、ね。
さっきちょっと、好きって言った何でしたっけ？賢者。のやつ、
はいはい。
誰が賢者を殺したか。うん、これはどう、なんか、どういう、なんかちょっと、プレゼンみたいなのがあったら、ちょっと、ないですかね。
ん？何？突然。どうしたん？
どうしたってこともないです。どうしたってこともないですけど、まあ、ずーっと、ね、ジャンプラザ話してて、ちょっとプレゼンをしてくださいって言っただけなんで、そんな別に、どうしたって。
いや、急になんか、俺別にこの漫画に対して、熱烈に何も語ってなかったけど。
いやいや、結構好きって言ってたじゃないですか。
好き程度ですよ。
あ、そうなんですか。このカナタのアストラってロケットダンスと書いてた。
はいはいはい。
面白くなさそうですよね。
ひどいな。
何回かよ。
ひどいな。言い方ひどいやろ。
はい、言い方ひどいですね。いや、僕何個か読んでます。
まだちょっと物語が展開してないからね。なんか。一応なんか漂流してますよっていうところと、なんか惑星に行って、なんかね、俺アプリ読んでて思うねんけど、じっくり語ろうとするには向いてないなと思って、アプリのやつは。
も
うほんまその時その時を面白くしていかないと。
なるほど、もっとインパクトぶっつけてこないとってことですね。
そうそうそう。なんか変に物語を語ろうとすると結構忘れてたっすから。
過去の話あるかもしんないですね。
もっと雑に行くべきやと思うんですよ。
やっぱりこのジャンプで一回連載経験がある人の漫画の方が逆に魅力的じゃないみたいなところ
ありますね。そうそうそう。読みづらいんですよ、なんか。
ああ、その傾向もあるかもしれない
です。この人もそうやし、もう一個のエルドライブっていうやつがあるじゃないですか。
ああ、僕もあれ見てないんですよ。多分あれ多分めちゃくちゃ人気あると思うんですよ。
リボーン書いた人ですよ。
そう、リボーン。で、やっぱりああいう、キャラクターとしての人気が、絵の人気っていうのが分かんない
です
け
ど。僕結構追っかけてって、トータルで見たらおもろい感じやな、先気になるなと思うんやけど、毎週読んでたら、あれ、選手どんなやったっけってめっちゃ忘れるから、
わかりますわ。
もっと単発でこうぶっ込んできてほしいなっていう。
だから僕このラブデスターってやつも最初見てたんですけどね。うん、これジャンプでも結構エニグマとか結構人気の漫画書いてましたけど、これもだんだん、見てるの確かに しんどくなってきて
た、ね。なんか心理戦とかやられ始めると、なんか、おーって。
あんまり自習に持ち込みたくないんですね。
そうそうそう。そこがね、昔読んでた古き良きジャンプの香りがすんなと思って。
なるほどね。
とりあえず、その時見た時に一番おもろかったら、読者食いつくやろ。
これはすごいヒントですよ。
でそういうのと、エロいのがくっついてて、
そうですね。
マジカルパティシェ、小崎ちゃんってあるじゃないですか。
小崎ちゃんもね。
あれ。
最近、ニセ恋がもう、終わったの
かな。ニセ恋のなんかスピンオフなんですね。知らんかったんですけど。
終わったんで、最近、僕の中でニセ恋が。
連載が終わったんじゃなくて
連載が終わりました。連載が終わったんで、なんか。
このマジカルパチシェ小崎ちゃんなんか、もうちょいちょいエロ挟んでくるから、
そうですね。
よくわかってらっしゃると思って。
なるほど。
その週見た人、たまたま見た人をガッと食いつくための仕掛けが。
はいはいはい。もうその、その2個上ぐらいにあるあの、愛少女プラスに至ってはもうエロ漫画みたいになっちゃう。
愛少女プラスまで行くと僕はちょっとね、やりすぎてるから。
そうです。
逆に、引いてまうんですよ。
けどな、あ、本当ですか。
引くけど一、冷めちゃう。
一時期のなんか、アウターゾーンを。
あ、そうですね。その枠かな。世にも奇妙な物語枠でしょ。
はい、はい、はい。最後にこう案内人が出てくるみたいのでね。はいはい、なんかちょっと、これもだからなんかそのジャンプ、なんかそう考えると本当そうですね。ジャンプ、古き良き時代のジャンプ感っていうものを、このジャンププラスっていうアプリは結構出せてんのかもしれないですね。で
結構戦う漫画が、だから戦う漫画が適してると思うんですけどね、
うん、
こういうの。
うん、うん、うん、うん。だから、こう、一個、もう一個、その、なんか、巨大、なんで、巨編、大型巨編で、なんか、バトルモンのね、むちゃくちゃなセイントセイヤみたいな漫画一個始まってほしい。
あ、ね、あ、そうですね。最近結構ちょいちょい、戦いモンが入ってきてるけどな。
あ、そうですか。
なんか、最近始まった、この、漢字読めへんな。なんていうの、これ。隅、魂、使う。これなんて読むねん、この。
あー、これも読んでないですね。これはもう勝手に僕の中で東京グールだと思ってたんで。
自分意外と読んでないねんな。
いや、そんなことないですよ。
さっきから読んでないの多いじゃないですか。
いやいやいや、全然、あー、まあけど、そう
言われる。僕が言ったやつ全部読んでないじゃないですか。
天神とかでも。
鉄腕アダムとか読んでます？
あー、読んでないです、ね。
最悪や。最悪やな。
とんかつ DJ あげ太郎は読んでますけどね。
まあ流してみてるぐらいかな。
あ、そうですか。
なんか結構話が真面目やから、なんか。
うん。
別にそういうのは求めてないとか思って。
あ、そうですか。
時間の支配者とか、昔のジャンプ戦い漫画みたいで好きですよ、僕。
時間の支配者。
はい。また読んでないやんけ。全然読んでないやん、自分。全然ジャンプで言えばちゃうやん。
いやいやいやいやいやいやいや。いや、十分読んでますよ、僕。
全然さっきから話しへんやん。
いや、けど、じゃあそういう意味で言うんであれば僕は結構その、レコメンド的な部分を、すごく。
それジャンププラスじゃないやん。昔のジャンプの漫画や。
いや、けどそれはジャンププラスがやった功績ですよ。もう、悠々白書なんてもう、もう、潜水のとこを早く読みたくてしょうがない。
もう、悠々白書の話とかしたくないねん、別に俺。今のジャンププラスの話をしたいねん。
今のジャンププラスの話ですか？いや、だからさっきのあの、悪魔のメムメムちゃんとかの話もしたじゃないですか。
全然俺の読んでる漫画読んでへんやん。
メムメムちゃんもけど、前世紀はもう、ちょっと、あれですけ
ど。群青のマグメルとか、どうですか？ハンターハンターにめっちゃ似てますけど。
あー。読んでないです、
ね。もう最悪や。もう最悪や。もうなんで徳松相手にしよう思ったんやろ。
いや、なんで、いや、本当に結構読んでますって。これも何回か読んでますけど。
僕、バイバイ人類が今好きなんですけどね。
え？
バイバイ人類が今好きなんですけど。
あ
ー。ゾンビ好きならばちょっと、
はいはいはい。
おすすめしたい感じでありますけどね。
これも前読んでますけど。難しいんですよ。
どこがやねん。難しくないやん、全然。
いやいやいやいや、ちょっと。この食劇の相馬のこの、スピンオフみたいのも最初の方読んでたけど、だんだん面白くなくなってきちゃったしな。
連載してる中で、なんか読んでるものの方が少ないじゃないですか。
いや、そんなこともないですよ、ファイヤーパンチ。まあなんか、ぼんやりっていう意味では体探しも読んでますし、キスですも読んで。いや、だから、まあ、半分は読んでるんじゃないですか？
じゃあ、趣味が合わないってことですね、僕と。残念。
まあ、
もっと俺は。
残念で、まあ。
ウルチャージ、カデンちゃんの面白さとかを語りたかった。
いやいや、けど、それこそ、その、さっきのファイアーパンチの話じゃないですけれど、僕は、なんか結構、その、幽遊白書とかドラゴンボールばっか見てたところに、沢田さんがファイアパンチって言ってくれたおかげで、僕こんだけハマることができたので、いや、これはもう家電ちゃんも、ちょっと、 こっからはもう、大ハマりするかもしれないですから。
まあ、そんな感じでね、なんかちょっと、結構、はい、単行本を買いたくなるような連載もあるなというところなんですけど。
で、僕と沢田さんの趣味もぴったりでしたし。
例えば？
いやいやいや、例えばっていうか、まあまあ、合わなかったんです。
どの趣味があった？
いや、だから、すいません、合わなかった。いや、合わなかったじゃねえかって、ちょっとすいません、突っ込まれに行っちゃいました、今。
なんで言おうとしたん？
いや、なんかこう、そんななんか優しい感じで、なんで言おうとしたんって聞かれたの初めてですけど。まあ、なんか最後読んでる、読んでないとかそういう感じだったんで、ちょっと最後にポンと、ちょっと、ポンっていうぐらいの笑いを落とそうかなと思って。
めっちゃ長いこと喋ってるやん、今日。
いやいや、沢田さんと僕にしてはそうでもないですよ。
ドラゴンボールの話いらんかったやん。
いやいやいやいや、あそこ大切ですって、絶対。あそこカットしないでくださいよ、絶対。いや、大切ですよ。ジャンプ、だからやっぱり、そのジャンプとはっていう部分が話せたことがやっぱり僕としては良かったので。
お、ジャンプとは何なんすか？
いやいやいや、だから、話してきたんですよ、だから。
話した
んですよ。いやいやいや、だからあなたにとってジャンプとはみたいな締めはいらないんですけれど。
なんか話したっけな、今日。
いや、だから、その、なんていうんですか、その、来週が決まってない無茶苦茶な感じですよ。それが、今のジャンプには、だって、本誌の方かなりピンチですからね。僕、ジャンプ B 期の僕からしても、今回ばかりはもうちょっとピンチとして、もう認めるしかないっていうぐらいピンチですね。やっぱりその何ですか、
どうピンチなの？
いや、だから、要するに昔の、うん、なんかそのドラゴンボールの全盛期がすごかったとか、ずっと言ってね、
うん、
今を読んでない人は僕は大嫌いですから、あれですけれど、
うん、
今のジャンプだってちゃんと面白いって僕は言い続けてきた僕から見てもちょっとここ最近のジャンプはピンチですね。
そうなんや。
いやーちょっとブリーチももうすぐ終わりますし、まあもちろんナルトも終わってますし、ニセコイも終わっちゃってっていうところで、
まあ。
いや本当に、でワンピースもやっぱりその全盛期の輝きっていうのがまあもちろん、あるはあるけど、そのなん、ピークではないじゃない。
まあまあまあ、そこまで長く続くとね。
もうある種こち亀みたいなもんじゃないですか。うんうん、そう考えるともう日の丸相撲以外ホットな漫画が思いつかないですね。
日の丸相撲も俺知らないからね。
そうですよね。いやだから、そういうレベルってことですよ。
いやでもね、ある種このアプリであるからゆえに身近なんですよ。少年ジャンププラスは。暇などにさっと見れるからね。
はい。
そういう意味では、週刊少年漫画雑誌っていう形態自体が、なんか時代に即してないんだろうかって
思いました。もうそうかもしれないです。
その、お金の、ね、お金を得る仕組みうんぬんかの抜きにした際に、やっぱ雑誌っていう形態がアプリに比べたら、だいぶ、こう、逆にハードル高くなってるよね、なんか。雑誌を買うということが。
小学校の時に、同級生に、ドラゴンボールを、コミックでずっと買ってる子が、
うん、
もう、俺コミックで読んでるから、ジャンプ発売 しなきゃいいのにって言ってる子がいて、
うん、
俺コミックで買ってるから、うん、もうジャンプなくなればいいのにって言ってる人がいて、ちょっと嫌いだったんですけど、ある意味先見の目あったかもしれないですね、もうコミックがあればいい時代に、なってきてるのかもしれない、ね。
それはまた別の話じゃないかな。
え？
俺は言ったのはその雑誌とアプリやったら、昔やったら雑誌って身近ないものやったじゃないですか。学校の行き来に買うとかね。
はい、はいはい。
暇な時間に読むとかやったけど。その役割がアプリになってきたので、
なってきたんで
逆に雑誌を買うということ自体がハードル高いよねっていう意味で言ったんですよ。そうそう。
いやだから、
でもお前の友達は、
お前いらっしゃいました、
ね。お前の友達は、
最初、僕のことお前って言ってましたっけ？
お前はお前やろ。
はいはいはい。お前の友達は、
あなたの友達は、
はいはいはい、
その単に週刊コミックスだけで味わいたいからジャンプなくなればいいのにって言ってるだけでしょ。
そうそうそう。雑誌読んでる人の気持ちが分かってなかったんですよ。
そういう意味では、全然僕の言ってることとちゃいますよ。
まあまあ違いますけど、雑誌としての役割がもう本当に終わってるんじゃないかっ ていうことですよ。
逆に週刊少年漫画雑誌っていう形態を取って毎週売ってるにもかかわらず、
うん、
伏線張ったりする漫画が多すぎるんじゃないですか、やっぱり。
うん、
やっぱりその週だけ面白いっていうの大事やと思うんですけど、
ね。いや、そうですよ。だったらもう最初からね、もうコミックとか、なんていうの、アニメ化しろっていう話、映画にしろっていう話ですか。
その毎週読者を引き離さないようにする多分策がちょっと裏目に出てる感じ。
なるほど。はいはいはいはい。
謎をいっぱい散りばめたら先どうなるんやろうなって引きつけようってしてるのが逆に裏目に出てる。
だからその、要するに伏線、もう毎週本気でやれってことですね。
うん。なるほど。もうその時が最終回だと思えぐらいの。
思えぐらいのね。
全力で行ってほしい。
はいはい。
少年ジャンププラスにはその気概がちょっと感じられる。
いやー、まさにその通りだと思います。
そもそも前提としてなんか打ち切られることが多いじゃないですか、ジャンプなんか。
多いですね。
それはもう毎回全力で行かんとあかんと思うんですよ。
いや、そうですね。
伏線なんか最終的になんとなく繋がったらいいと思うんですけどね。
いや、そうそうそう。だから大雑把にね、なんかその、四天王とか言ってね。
うん。
作っちゃっといて、後の残り三人誰なんだろうぐらいのは置いといて。
あ、それは逆に打ち切りパターンですよ。
あ、そうですか。
次の連載にご期待くださいの時に、なんか影だけの伝わるパターンでしょ。
そう。あと急に全員出てきちゃったよね。はい。
そう。それやったら、四天王とか言ってるんやったら、最初からボスと戦わした方がいいんですよ、絶対。
あー。なるほど。その全力感がね。
そう。いきなりラスボス戦わせて、で、はいはいはい、倒したけど、実はそいつはラスボスじゃないって言った方がいいんですか。
いないって。大の大冒険タイプ、ね。
そうそうそう。
うん。
初めから四天王って言ったら、あ、4回もこいつ倒さなあかんねえってなるじゃないですか。
あー、なるほど。
めんどくさって、もう読む前から思ってまうわ。あ、4回同じ展開あんねんなって。
うん。
もっとこう、最初から、ドラクエレベル1の時に竜王がいきなり来るみたいな感じぐらいの。
いや、死んじゃいますけどね。
絶望感があった方が、
が、
燃え上がるかもしれないですね、逆に、ね。
なるほど。いやー、これはちょっとなんか僕、私生活においてもちょっと学んでしまったみたいなとこありますね、やっぱり。
お、何を学びました？出し惜し
み、いや、出し惜しみみたいなね。
あ、そうですね。
やっぱそれはダメですよね。やっぱりもう常に自分の最高のカードを切っていくっていうやり方でやっていかないと、あの時の熱いジャンプは返ってこない
ですね。ああ、そうですよ。
はいはいはい。なるほど。
頭のいい人はちゃんと戦略を立ててね。どのカードを切るかを考えたらいいんでしょうけれども。
そういう人はもう、けど週刊連載向きじゃないですよね。そういう人はね。だからまあ、月刊の方に移っていただいて。そういう企業の方はね。いやー、ちょっとこれ最後いい結論になったんじゃないですかね。
うん。
なんかこう、出し惜しみして生きんなよ、みたいな。
そうですね。それはもう人生においてもそうだっていうことで。
うん、そうだっていう。友情。
まあそういう意味では僕は今回全力出し切れなかったですけどね。
なんでなんですか
ね。徳間さんが読んでないからですよ、僕の好きな漫画を。その話したかったのに。
それでも出し切ってきてくださいよ、なんか。
ファイヤーパンチの話ばっかり拾ってあげたのに。
いやいやいや。いや、家電ちゃんの件に関してはちょっと本当申し訳なかったですけれど、確かに。また自分
な。だってあなたの方が読んでなかったら、質問も出てこないじゃないですか、あなたの方から。
うん。いや、けど、まあ、読んでないことはないです。僕がどっちかやったら、その、レコメンド的寄りすぎたっていうので。もう、その、なんだろう、ルロニケンシンとかに対するその思いが強すぎたんですよ。ちょっと、幽霊白書とかと。逆に読んでないんですか？その、ジャンププラスの一番の醍醐味とされてる。
いや、だから、レコメン。もう、冒頭に言ったじゃないですか。読んでますって。ろくでなしブルースとか読んでますって。
ああ、言ってましたね、うん。読み直そうって言ってましたね。
うん。読み直したくなるねって話、一番最初にしたじゃないですか。
しましたね。
うん。
その上で、じゃあ今のジャンプラス何読んでるってなって。
そうですよ。じゃあそこであなたが、もうそこからネタが出てこなくなったから、あ、徳松さんはジャンププラスが好きなんじゃなくて、昔のジャンプが好きなんだなってことが分かりました。
うん。いやいや、なことないです。今のジャンプ。けど今のジャンププラスに、ちゃんと昔のジャンプを見てるっていう結論が出たんで、ちゃんと今のジャンプにも僕は、もちろん、ファイヤーパンチを筆頭に。
ファイヤーパンチだけじゃないですか。
いや、もうたまたま象徴してたんです。もう僕の中で今ちょっとハマりすぎちゃってるんで。だから単行本買ったのもほんと久しぶりですから。はい。ちょっと、ファイアパンチへの思いが、ちょっとはみ出ちゃったっていう。
なるほど。
はあります。
じゃあ、そのことで、朝やそれでは、少年ジャンププラスについて話してくれる方を募集しております。
いや、なんで改めて仕切り直すんですか。いや、今回、ファイアパンチの回みたいになっちゃったじゃないですか。
ドラゴンボールの回でしょ。
天津飯の回みたいな、ね。
じゃあ、最後に、宣伝許してあげますから、なんか宣伝。
あ、本当ですか。
帰っていいですよ。
はい、ありがとうございます。ですね、なんであの時放送局という、ポッドキャストをやっておりまして、まあその中では、いくつもの番組が存在してまして、まあいろんな方と、番組しているんですが、うん、はい、さらに、その、なんと、ポッドキャストから生まれた、なんであの時カフェという実際に存在する喫茶店も、名古屋にて、絶賛営業中ということで、
うん、
そちらをもうお願いしたいのとですね。
はい、
あとはもう先ほど言いました。うん、沢田さんと、あともう一人、名前がいつも変わる人、三人でですね。自由解散2という、
はい。
ポッドキャスト番組もやっておりますので、ぜひそちらの方もチェックしていただきたいなと思っております。
お、なんかもう宣伝慣れしてきたね。
まあ確かに、うん、第初登場の時の、ちょっとういういしさはちょっと今の
もうこなれてきたからもうなんか愛嬌がなくなってくるよね。人はこなれてくると
そうですね、
うん、
そうとっから人は離れていきますから ね
もうなんか
いや全然もう魅力がね業務的ですからダメですね。
はい、そんな感じで、はい、まあ、はい、今日は終わりということで、
はい、はい、ありがとうございました。
また内容のない話を1時間以上してしまいましたけど、
いやいやいや
編集でできるだけコンパクトにしたいと思います。
コンパクトにね、うん、はい。天津屋のとこはおすすめです。
はい。というわけでお送りしたのは、沢田信也と、
徳松たけしです。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。